トレジャーボード。
10月10日土曜日の夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする木村美恵のトレジャーゴールド、みーたんこと木村美恵です。
福森俊之です。
今日は10月10日ということで、はい、
うん、
まだ私的には体育の日。
これはもう昭和の人間あるあるですよね。
いつまでたっても体育の日、
う
ん、
そう、9月15日が敬老の日、
うんうん、
で10月10日が体育の日、ね、抜けないよね。
抜けない、うん、いいやん、覚えやすいしさ、晴れるし、
そうそうそうそう、それ慣れ親しんでましたからね、
うんうん、運動会とかは好きなタイプですか、はい、苦手なタイプですか。
あの小中学生の時はあのどっちかって言ったら華奢でひ弱のカテゴリーでしたので、あの不得意でした。ところが高校になってからは陸上部に入ってめちゃくちゃに体鍛えたので、うん、一転してあの体育祭はあのやりたいものに変わりましたかね。
なんで急にそこで陸上部入ろうってなったんですか。
あ、僕昭和48年生まれなんですけどね、はい、あの世代的に大阪の学校行ってたんですけど、校内暴力全盛期やって、なんかもう中学校とかまともに機能してなかったんですね。だからあんまりこう部活とかっていうんじゃなしに、うん、もうみんな下校部やったんですよ。ほんで高校はあの幸いなことに進学校に行ったので、一転してあの青春時代晴れやかなものになりましたから、はい、あの爽やかに普通に部活に入りましたからね。
そういう流れがあったんですね。
そうなんですよ。
私何を思ったか、中学校の時は吹奏楽部だったんですけど。
何 やってたんですか。
クラリネットです。
あ、そう。
そう、意外と。でも3年間だけ、
うん、ほう
ほうほう。で高校になってから私も機械体操、なぜか
機械体操
始めたので。
すごい。
でも運動会は苦手でしたね。走るのはあんまり得意じゃなくて、
うんうん、
なんか鉄棒とかやってる方が
体柔らかかったんですか。
硬いんです。
なんで選んだ。
なんでやろう。
なんで選んだ、ね、
そんな話はまたいつかしたいと思います、はいはいはい、今日も木村美恵のトレジャーゴールド、15分間という短いお時間ですが、最後までお付き合いください。塾を探しているお母さん、授業料が高い塾が品質もいいと思っていませんか。個別指導キャンパスは高い指導品質なのに低価格、成績保証制度もあるから安心ですよ。これからの塾選びはコスパで、個別指導キャンパス。
木村美恵のトレチャゴールド。
安心ですよ言ってましたね。
同じ声
が流れてましたね。さあ、このトレジャーゴールドでは、まあ、週替わりでいろいろな、まあ、トレンド、チャット、最近自分が興味持ってるものとかね、お話しするということなんですが、
はい、
今日はまあ10月の10日、トントンの日。
ほ
うかどうか知らないんですけど、うん、無理くりなんですが、
うん、
ということで、大阪の心斎橋に9月の18日にオープンしたてほやほやのマイピックカフェをご紹介しようと思います。
お、どんなとこなんですか。
何のカフェと思います。マイピックカフェ。
ピッグ。
ほう、
あのピッグ。
ピッグ。
トントン言ってたし、豚ってこと、
はい、その通りです。
ほうほうほう。
マイクロ豚カフェ。
マイクロ豚
なんです。
マイクロってことは小さいってこと。
そうなんです。
え、小さい豚ってこと。
そう。でもね、マイクロ豚っていうと、うん、40キロまでの豚ちゃんがマイクロ豚、う
ん、まあベース豚みんな大きいですもんね、
うんうん、でミニ豚と呼ばれている豚ちゃんは40キロから100キロ。だからミニと言いながらめっちゃ大きい。
じゃあ世の女性はミニ豚に生まれた方が良かったんだ
どういうこと。
ミニに入れるから。
ミニに入れるから。呼び名だけでもミニみたいな。100キロでも。
そうそう。
ね、であの家畜豚と言われてるのは100キロから300キロぐらいあると。
あ、家畜の豚ってそんなにあるんだ、
う
ん、
だから千と千尋の神隠しのお父さんとお母さんは、はいはい、多分300キロぐらいってなってたのはあったんじゃないかと。
なるほど。
そんな中で、はい、まあ、マイクロ豚っていうのは40キロまでの子を言うんですけれども、うん、このマイピックカフェさんにいる豚ちゃんたちはだいたい10キロから15キロぐらい、かなり小さい豚ちゃんなんですね、
はい、
で9月18日にオープンしたてほやほやなんですが、
うん、
私は早速お邪魔をさせていただいて、
はい、
でもぶっちゃけ言うて、うん、そんなに豚ちゃんが可愛いっていうイメージを私はなかったんです。
そうですよね、うん、そんな豚にそんなないですよね。
なんか あんまり分かってなかった、ブタちゃんの可愛さが、
うん、
どっちかって言ったら千と千尋のお父さんお母さんっていう あのね家畜の大きいイメージだったので、そしたらカフェ入って部屋入ったら、うん、もう私の足元にツンツンツンツンって近づいてくるんですよ、ブタちゃんが。
その小さいのが、
ちっちゃいのが何匹も、
おお、うん、で何匹も
何匹もツンツンって近寄ってきて、うん、お店の方が座ってくださいって、座って足伸ばして座ってくださいって言われて、うん、座って足伸ばしたら、うん、その足の重ねた隙間にちょろちょろちょろちょろって自分から登ってきて私のこの脇の下のところに鼻をキュッとうずめて、うん、定位置みたいな感じでヒュッてね、にあるんです。
何それ、
何にも抱き寄せるとか何にもしなくても、うん、自分から乗ってきて、あ気持ちいいってコテンってここでにあるの。めちゃめちゃ人懐っこいんですよ。
すごいですね。
もともとその兄弟豚ちゃんとかとお母さんのそのお腹周りでキュッキュッとこう集まって過ごす習性があるので、
う
ん、
あそうか、
そういうところがねめちゃめちゃ落ち着くんですよ。
あ
だから猫カフェとかドッグカフェ、うん、実は私行ったことないんですけどイメージ的には、はい、こう猫ちゃんたちが自由に過ごしてる、ワンちゃんたちが自由に過ごしてて、こっちに近づいてきてくれへんかな、こうちょっと猫じゃらしとか持ってきてこう来てくれへんかな、来たら触れるかな、抱っこ抱っこ、嫌か嫌かみたいなイメージ、
はい、
で実際に行った子たちに聞いても、うん、なかなか自分のところに猫カフェとか猫ちゃんが近づいてきてくれないというのを聞いてたので、うん、
はい、
なんとこのマイクロブタちゃんはシュルシュルと自分から来て、しかも一匹じゃないんです、うん、一匹が私のこう腕の中でね、うん、安らかにこう過ごしてたら、僕も僕もって違う子も来て、
うん、
また顔うずめあるんです、で兄弟ってこう取り合いみたいな感じになって、うん、それがとっても落ち着くらしくって、うん、でもともとこのマイピックカフェさんという、うん、そのマイクロブタを扱うカフェさんというのは、あのカフェを運営するために輸入したのではなくて、うん、そのマイクロブタのファームというのを作って観光農園のような形で育てながら、
はい、
お客様に見てもらいながらで、マイクロブタを飼いたいという方がいたらお譲りしてっていうののためのファームを作る予定だったんですね、もともとは、
うん、
これクラウドファウンディングでそういうシステムを作って、うん、たくさんの方のご協力をいただいて、はあ、さあやりましょうってなった時に、
はい、
あの豚熱が出始めて、はい、なかなかこうたくさんの方が訪れる観光農園っていうのはちょっと NG になってしまって、うん、それだったらきっちりと管理できるカフェという形でやりましょうということで、うん、東京に2019年にオープンしまして、うん、
はいはい、
で東京の、目黒そして原宿が2号店、
うん、
でこの度晴れて関西3号店が初オープン
したんですね。あ、そうなんですね。
なので、まあ、いわゆるそのお茶を飲みながら豚さんに癒されるというスペースというよりはしっかりとコンセプトがあって、
はい、
常に豚さんファースト。
あ、そうなんですね。
豚さんのための場所で、
うん、
豚さんの保育園なんです。
へ
ー。だから、まあ、もちろんお茶飲んで、うん、あの癒されるはあるんですけれども、うん、そこで生活することによってペットとして飼われるための教育をしてもらっている子たちなんです。
あ、そうなんですね。
なのでゆくゆくお家で豚ちゃんを飼われる方たちにもらわれていく子たちなので、
うんうんうん
うん、言ったら私たちは参観日を見に行ってるような感じ。
なるほどなるほど。
保育園の豚ちゃんたちの参観日を見て過ごしている、はいはい、それで癒されるなって思うようなそういう空間なんですね、
うん、
だから
それって大きくなっていかないの、
うん、私が見た子は2ヶ月前に生まれた子で3キロぐらいで本当にちっちゃい子を抱っこしてたんですけど、はい、
うん、
大きくはなります。だから、40キロぐらいがマックス。
じゃあ小さい時に飼って家に引き取ってしばらくして40キロぐらいになったらなかなか普通の家では飼えないですね。
なので、うん、マイクロブタちゃんを飼いたいってなってから審査が入るんです、うん、飼えるお家なのか飼える状況なのか
厳しい。
半年ぐらい審査が入りまして、
半年も
なんかね、あの難しいのが、うん、その いわゆる猫ちゃんとかワンちゃんを見てくれる獣医さんで、うん、その豚ちゃんを見られないところが多いんです。
あ、また違うんだ。
そうなんです。だから見られるところが限られてるので、うん、ちゃんとそういうところに例えば車で連れて行けるとか、うん、そういうものができるお家という審査があって、うん、引き取られていくそう
なんです。なるほどね。
でもまあそういうところは置いといて、うん、とにかく自分から寄ってきてくれて、うん、しかもトイレトレーニングもできてるので、うんうん、ちゃんとトイレの場所行っておしっこしやるんです。
すごいね。
もともとね、豚ちゃんってね、自分が住んでるところとトイレっていうのは分ける習性があるそうなので、うん、そうだからお家でペットとして飼うにも、うん、ちゃんとそういうのをしつけられている子なので、うんうん、もうね、福 T は行ったら買いたなりますよ。
あー、ぜひ行ってみたい。
間違いない。もう癒されるだけじゃない、
うん、
マイピックカフェ、
あの
ビッグキャットの目の前というとっても分かりやすい場所に、
そんな大都会ですね、
オープンしてますので、ぜひ皆さんも癒されにお出かけください、うん。
木村美恵のトレチャゴールド。
個別指導塾って高いんやろ？
低価格、高品質。
個別指導キャンパス。
通うのしんどいんちゃう？
教室どんどん拡大中。
個別指導キャンパス。
うちの子でも成績上が
る。成績うなぎ登り。個別指導キャンパス。
ええやん。
木村美恵のトレチャゴールド。
今日は10月の10日トントンの日ということで、はい、マイピックカフェ、うん、マイクロブタちゃんのねカフェをご紹介しましたが、フクティはそういう動物カフェとか行ったりするんですか？
いやー、ミータンと一緒で、うん、そのドノーマルなドッグとか、うん、キャットとかの類もないかな。
なんかね、うん、
なんかフクロウカフェとかも最近あるね。
ありますね、爬虫類とか。
仕事で、ロケで一回だけ行けたんは、はい、ハリネズミカフェ。
あー、かわいい感じする、うん、
道頓堀に行ったぐらいですね、
うん。手に乗っけるような感じですか？
そんなもできますし。
痛ないんですか？
痛いです。
いや、痛いんや。痛い。そうなんや、うん。豚ちゃんはもう肉球まで、肉球言わんけどね、ひずめ、うん、まで柔らかくてね、もうプニプニしててね、触ってて気持ちいいんです。
あー、そうなんだ。
かわいいです。
やっぱり赤ちゃんやから余計柔らかそう、
うんうん。なんか広いフロアのゾーンと個室ゾーンもあるので、うん、今ほらコロナの影響もあってちょっと他のお客様と一緒が嫌っていう方もいらっしゃるじゃないですか、うんうん、で個室がすごく人気なんですって。
あ、そうなんだ。
個室だとレクチャーしてもらって抱っことかもできるので、うん、抱き上げるのがちょっと豚ちゃん本当は苦手らしいんですけど、
うん、
レクチャーされると抱き上げたりもできるので、うん、予約が
いる
必要で、うん、まあ、人気今ねオープンしたってほやほやだから、
はい、
爆発なので行かれる時は予約して、うん、なんかこう大阪に遊びに行くその一個にね、うん、入れていただいて、心斎橋もすごいですよ、三角公園とか目の前ですから。
あ、そんなとこにあるんですね、うん。え、豚は赤ちゃんでもなんかこうピンクがかってるの？
いろんな毛色の子がいるので、ピンクの子もいれば真っ黒の子もいたり、
うん、
茶色の子もいたり、牛柄の子もいたり。
あ、そうなんですか。
そういうのも実際買うんであれば自分でチョイスもできるんだ。
個体差があるんですね。
ね、うん、癒されるって大事ですね。
はい、
まあ、この番組聞いて、うん、癒されるわと思っていただけたら本当は嬉しいです、
はい、
はい。木村美恵のトレーチャーゴールド、ここまでのお相手はみーたんこと木村美恵と
福森俊之でした。
それではまた来週、
バイバイ。